はい、お久しぶりです。こんにちは。ですね、久しぶりに、ひとりさんのひとりごとのコーナーです。今日はですね、平成13年8月20日、の経済です。経済って言うとちょっと大変な話に聞こえるんですけど、これを知ってないとちょっと困るんじゃないかというのがあるんでお話しします。
はい。
ですね、今小泉内閣が非常に人気があるんですけど、経済っていうのは常に流動的なものですから、あんまり遅くなって何ヶ月も経ってからとか何年か経ってからこれを見ても意味がないんです。だからできるだけ新鮮なうちに見てほしい。何言いたいんですかっていうと、これから経済が非常に悪くなるということなんです。それで、なんで悪くなるかっていうことが原因がわからない人がいるん で、 それをちょっと説明したいんですけど、経済というのはそこの国民の平均的経済的基盤、要するに経済能力にかかってるんです。で、経済能力のない国は経済が悪いということなんです。で、それがどの程度かという話を今からするんですけど、小泉さんが何とかしてくれるんじゃないかとか皆さんいろいろ思ってるけど、これが無理なんであるっていう話をします。なぜ無理かっていうとですね、私は土地も買わないし株も買わない人間だからバブルとは全然縁がないんです。とあとはバブルの時にバブルを潰すということ自体が、バブルが潰れると通常の人が思ったのは、銀座で例えば1日ね、50万使っちゃうとか100万使っちゃう、1本30万のワイン飲んでる人、そういうのがバブルって言うと、どうもこうテレビでも何でも目立つし、土地で何億とか何十億とかって買ってる人は自分は土地も買ってないと、銀座にも飲み行ってないからバブルが潰れても関係がないんだっていうもとに、バブル潰せバブル潰せっていうことでバブルを潰したんですよ。その時からバブルを潰したら不況になるんだよ。で、不況になっても構わないからバブルを潰せと。国も借金だからだけになっても構わないからバブルを潰せ。というのならいいんですよ。経済関連のある国民だから。ところがまさかこうなるとは思わなかったっていう状態なんです。で、銀行の人も潰したらまさかこんなになると思わなかった。国の方もまさかこんなになると思わなかった。経済学者もまさかこんなになると思わなかったっていうことなんですよ。で、今こんなになったんですよ。で、今次の段階でどういうことが来てるかっていうと、今テレビやなんかでインタビューをすると答える答えが、物を買うとき何を対象にしますかと、価格ですと。1円でも安いものを買いたいんだ。価格です、価格です。この時に私がみんなに言ってもらいたいのは、価格が安くなって競争になれば日本より安いとこで作るようになるんだから、日本の企業は閉鎖になるんです。で、なおかつ日本の企業が海外と戦おうと思ったら人を減らすしかないんです。わかりますか？だから私が皆さんから聞きたい答えは、うちの旦那の就職口がなくなっても私は1円でも安いものを買いたいんですと。子供の就職なんかできなくていいんです。街中に失業者なんか溢れたって構わないから、私は1円でも安いものを買いたいんですって言った時、この人は経済が分かってる。経済が分かってる人は立ち直し方も分かってるんです。常にそうなんだけど、バブルが潰れたらば日本は不況になるんです。で、今度不況だから私たちは1円でも安いものを買いたいんだってことになれば、今度就職口はなくなるんです。で、このことだけは分かっててほしいんです。それでみんなが1円でも安いものを買いたいと言いながら一生懸命安いものを買ってった暁に就職口がなくなると、分かりますよね。それで政府が悪いんだから、就職口を何とかしろと言っても政府が悪いんじゃないんです。1円でも安いものを買った皆さんたちが回ってきただけのことなんです。だから政府に何とかできないんです。この前何とか言う党が300万人の雇用を創設して、で300万人の雇用をどうやって創設するのっていう 話聞いたら、まず小泉さんが一生懸命やろうとしてる、就職、お子さんがいるんだけど預けるところがない、待機児童に対して待機待ちをなくそうじゃないか、ね、でなくせば働きに行けるっていう、で子供を預かってくれても働き口がないんですよ、就職口がないから子供を預かったってないんですよ、わかりますよね、就職口は減ってくるんです。である程度就職率というのはある程度来ると落ち、ま、あの止まるんです。要するにどんどんどんどん失業者が増えるんじゃないんです、ある程度来ると止まるんです。なぜ止まるかというと、9時間働いてる正社員を1人クビにすると3時間ずつのパート3人使った方が安いんですよ。そうすると3人雇われたことになるからパーセンテージは減るんですよ、失業率は減るんですよ、わかりますか。でこんな簡単なことが経済的にわからない、経済音痴の国が豊かっていうのは無理なんです、わかりますよね、無理なんです。で経済が悪くなった、じゃあ私はどうなるのっていうこと、国家の経済の悪いのと自分が悪いのとは別なんですよ。経済関連のある人はどんどん伸びちゃうんです。だから30年前に戻るってこと、30年前も金持ちはいたんです。話はちょっと変わっちゃうんだけど、昔飢饉が来ると東北の方やなんかから吉原に売られる女の人がいてかわいそうだって言うけど、ってことは吉原に行ってたやつがいるんだよねっていう、この事実は確かだよね。全員が困ってるわけじゃないんですよ。だから全体の話をしてるんですよ。今全体の的なことを言って経済は悪くなりつつある。それでそれは経済音痴だからであって政治のせいでは全くないということなんです。そのことを頭に中に入れといてもらいたい。1円でも安いもの安いものって皆さんが言うとそうなっちゃう。でなおかつ1円でも安いものを買ってあなたどうするんですかって言った時、必ずその人が言うことは、1円でも安いもの買って使うところには使わなきゃって、使うところって何ですかって言うと、ブランド物のバッグが欲しいとか、そういうのには金出すんですよ。ところがよく考えてくださいよ、ブランド物のバッグで日本のものってないんですよ。何十万も出して買いたいものってないんですよ。ってことは日本の中では安いものを1円でも安く買っといて、浮いた金で海外のもの買うんですよ。それで日本の中の景気が良くなると思います？で1円でも貯めたお金で旅行行くんですよ。旅行先どこですかって言うと海外なんです。それで日本の景気が良くなると思いますか？それで政治が悪いだとか自民党が悪いとか言ってるけど、自民党に何とかできるんですか？政治家が良かったことなんて、官僚が良かったことも歴史が始まってから一回もないんです。でこれからもないんですね。で経済とは経済関連のある人がやるんです。正直言って経済関連があるんだったら政治家にならずに経営者になってるんです。官僚も本当にね、経済関連があったとしてんだったら官僚とかならないんです。なんでかというと安定したいんだと、恩給ももらいたいという人がなるんです。その人たちに頼ってもこれは無理なんです。もう全く無理なんです。皆さんが言ってること自体が無理なんですね。でそのことを見極めて生きていかなきゃならない。厳しい時代が来るんだ。厳しい時代が来てもうちは先が分かるんです。だから簡単なこと言うと、次のレースの当たりが分かってればそれを買えばいいだけだから、別にうちは何の問題もないんです。当然のこと、うちの会社ってのはダイエットが有名ですよ。だけどダイエットが有名でも不況になってきてダイエットやってるわけじゃないんです。今健康のものなんかも製造ができないほど、もう間に合わないほど売れてるんです。それって当たり前なんです。なぜかって言えば不況になってきたりなんかすれば健康でいたいと思うんです。手頃な値段で健康を維持できないだろうか、そしてこの不況に耐えていかなきゃいけない。不況な上に病気だった時を考えたら誰でも嫌に決まってるんです。だから物が売れないんじゃないです。日本にはね、1200兆円の金があるんです。世界で一番の金持ち国なんです。ただ国民の経済に対する民度が低いんです。でも今まで日本はものすごく豊かだったじゃないか、あれは経済が進んでたからじゃないんですかっていうと、そうじゃないんです。全ては競争なんです。アメリカはソ連とずっと戦争してたから、自分たちは戦争で忙しい、だから自分たちの陣営の中でどっか経済が豊かで回してる経済エンジンが必要だったんです。 だから日本には自分たちの特許からなんかの全部タダで使わせてくれてたんですよ。いろんなもの回してくれたんです、戦後の日本に対して。それがソ連が崩壊してからこっち日本というのを商売敵と見てるんです、対等だと思ってるんです。だから今はアメリカからタダでもらうどころか高い特許料を払う、黙って使うと訴えられる、そこまで違ってきちゃってるんです。だから今まで戦争の産物で日本はいい思いをさせてもらってただけなんです。これから本当の経済が始まるんです、ね、だからその経済に関してこれからいろいろ話していかなきゃならない。ただ現状を見てほしい。この現状が分かれば小泉さんが何とかできる問題じゃないんです。この就職っていうのはみんなが1円でも安いもの、そればっかし言い出してきたらどんどん人を辞めさせるしかないんです。分かりますよね。で次に政府が取った方策というのはできるだけ日本という国は社員を辞めさせないようにさせてるんです。で辞めさせないようにすれば就職率、要するに失業率は下がらないだろう。でももしそれをやるとどうなるかというと、経営者っていうのは大変な思いして辞めさせたら二度と雇わなくなるんです。でどうしても必要だと、あのなんていうの、出張社員っていうんですか、なんか派遣社員、あれを雇ってでも雇わないようにするんです。だから不況がさらに立ち直らなくなるんです。で経済音痴の人が考えることっていうのは常に経済音痴なんです。だからやる手やる手が全部ダメなんです。わかりますかね。これは一例なんだけど、儲かってる会社もあるんです。で儲かってる会社に対して何しだしたかっていうと、どうしても税金取りたいから、今までは飲みに行こうが何しようが軽視で落ちてたもん。その軽視さえ、これは認めません、これは認めませんってやりだしたら、使う会社まで使わなくなっちゃうんです。でみんなして不況が長引くように持ってってるんですね。で一般の人は俺たちが苦しんで飲んでるやつなんかとんでもないって言うけど、飲みに行かなかったら、お金持ってる人に使わせなかったらお金は絶対回ってこないんですよ。わかりますか。本当はいっぱいお金があるんです、ね、そうすると本当はお金持ちが今年あと3年間だけだったら子供たちに1億円ずつぐらい家建ててあげても無税ですよったら、みんなこぞって建てるんです。それを使わせないようにしてるんです。で取ってる政策っていうのは、世の中のお金というのは2割の人間が8割持ってるんです。で8割の人間で2割しか持ってないから、その2割というのは生活費やなんかで遊ぶお金なんかないんです。その遊ぶお金もないのにお休み増やしたから使ってください。乾いたタオルはいくら絞っても出てこないんです。もう無茶なんです、今やってることはね。金持ちに使わしちゃえばいいんです。金持ちに、あなたいくら使ったら領収書持ってくと表彰状くれるとか何かすればいいんです。でそういうことを言う政治家とか、それから評論家がテレビやなんかで出てき始めたら経済もいくらか良くなる。今言ってるの無茶なんです。国際政治学者が出たら受かっちゃったとか、国際政治学者に経済ができるもんじゃないんです。ソ連も大天才いっぱい集めたんです。それでも経済ができない、潰れたんですよ。アメリカと戦争で打ち合ったと試しは一回もないんですね。いろんな国がバタバタ潰れてるのは経済なんです。で経済というのは難しいことじゃないんです。当然みんなで安いもん安いもんって言ったら、あ私安く買えてよかった、あなたはいいけど国はダメになるよ、あなたは1円安くて喜んでるから、あんたの子供も大学卒業しても行くとこないよね、あなたの旦那もうじきリストラされるよ。だから1円でも安いのを買いたい人は前にこの言葉をつけてください。亭主はクビになってもいい、私は1円でも高いもの買う、安いもの買うんだ、ねね、そういう気持ちになってください。そしたらこの人は経済が分かってる、経済の分かってるやつは必ず対策も知ってるんです。だから1円でも安いものを買ったら経済がどうこうなっちゃうんじゃないです。もう一個進んだ経済も本当はあるんです、ね、ただそのことを頭の中に入れててほしい。だから今の状態で安いもの安いものを追っていけば、今までは物の値段が下がった、これから今あなた方がやろうとしてることは就職口をなくそうとしてるんです。でみんながやったことを政治のせいだって言うけど、政治のせいじゃないですね。 雇用300万人創設、300万人どうやって創設するんですか、国が雇うんですか、国はリストラしたいんでしょ、ね、300万人の失業者を出そうとしてるんでしょ、逆に、ね、区役所の人間なんか多いから辞めようとしてるんでしょ、その人たちにどうやって作るんですか、ね、それからみんな集めてきて就職口を、ね、作るために手に職つけて、就職口がないんです、会社がないんです、会社がないものを手に職つけようが足に職つけようが行くとこはないんです。でだんだん潰れていくんです、わかりますか、だんだん潰れていっちゃうんですということです。これが経済の話です。はい、はい、ありがとう、はい、これね、いただきます。ですね、ひとりさんのひとりごとのコーナーです、今度は仕事の常識ということです、はい、ですね、先ほどちょっと質問があったんですけど、その質問には後で答えます。で今から仕事の常識の話をします。これはうちの特約店さんに当てたり、それから、まあ、仕事してる人全部ですねに当ててるメッセージだと思ってください。仕事というのはですね、2つのことしかないんです。常に1つが新製品の開発なんです。で新しい顧客の創造、要するに新しい商品開発することと新しいお客さんを作るという、この2つしかないんです。わかりますよね。で、これはまあうちの特約店さんだけに絞って話するんですけど、特約店の人って新製品の開発ってしないよね、
うん、ひとりさん
のやつ、私がやりますよね。ってことはもう皆さんのやることというのは新しい顧客の創造、要するに新しい客取るってことだな、難しい言い方しなければね、と一点これだけなんですよ、ね、そうすると何もしないよりはマシなんだけど、取ったお客をやたら管理しててそこにお手紙何回も出してとかいるんですよ。でそれを仕事だと思ってるけれど、今まで取った客を維持するということは息してんのと同じなんですよ、ね、会社来て息してたら仕事してたと誰も見なさない。それは息吸ってるよね、ここでいるんですよ、そういう社員の人って。会社に行くことが仕事だと思っている人っているんだよね。でろくな仕事しないでそこで息吸ってんだよ、ね、でここにいるんだから金くれって言ってるのいるけど、そういう時代じゃなくなってきた。昔はそういうね、スーダラ社員みたいのがいたんだよね。だけど今はそんなのは通らないよっていうことなの。何したいんですかって言った時、皆さんがいるお客さん、これに対してね、お体の具合いかがですかとか、新しい手紙を送るとか、それを仕事だとは思わないでください。でそれは息してんのと同じで全く仕事の活動じゃないんです。パーセンテージでいくと78対22で22ぐらいの動作で、78というのは新規の人を取らなきゃいけないんです。で私も今まで作ったものがあるんです。でそれでいいんだっつったら息してるだけなんです。大社長の仕事じゃないんです、ね。大社長も、パーティー行ったりなんかしてね、でビルマンで出てきたりしてるけど、あれ仕事じゃないんですよ。別にあれやっててもどうにもならないんです。あれの他に私は新製品を開発しなきゃならない。で皆さんは新しいところを取らなきゃいけない。今いるお客さんにいかがですかと ご機嫌伺いに5回手紙出すんだったら電話帳で4回分よそに出さなきゃいけないんです。外に対する攻撃というのをしていかないとダメなんです。それでそれをやらない限り潰れちゃうんです。今ですね、面白い現象があるんですけど、うちの毎日パワーっていう新製品があるんですけど、今の状態でいくと4ヶ月から6ヶ月待ちです。わかりますよね。で全員じゃないんですよ。ただ薬屋さんやなんかに多いんですけど、6割とか7割の人が昇進がないから売れないって言うんですよ。わかります。昇進がないから売れないって言うんですよ、ね、だけどシャネルでバッグを出した、すごい人気だとしたら 皆さんはいい商品が出たのをお知らせするのが仕事なんです。ね、入荷が3個しかないんだけど、お知らせ、シャネルのバッグでお知らせしたら30人来たとすると、予約で待ってて、あ、待たなきゃできないほど素晴らしいのができたって言うんです。ね、それをもしそこの店長がいて、うちは全部商品が揃ってから売りますって言ってたら、間違いなくそこ潰れるかクビになりますよ。ね、でもしこれ薬屋さんの人で聞いてたら、ちょっと耳が痛いかもわかんないけど、よく聞いてもらいたいの。やれって言ってんじゃないんですよ。商売の基本だから教えるんですよ。いいですか。もしあなたが人のことならわかるよね。もしそこは八百屋さんでも魚屋さんでも何でもいいよ。お客に言ったら予約がバンバン取れるものが あるのに、取らない人がいたら、あいつおかしいと人のことなら思うよね。それでなおかつそこが潰れてったとするの、予約まで取れて売れるもんがあんのに潰れてったやつ見たら、絶対あんたはバカだと思うよね、その人を。ね、自分のことだからわからないんだよね。それって何ですかって言うと、今まで常識的にあるものを売ってたから売れないんだよね。でも常識が通らない時代になってきた。あるものだけ売ってるんだとしたら、1円でもみんな安い方がいいからね、駐車場もあるとこ行くよね。そうでしょ。それから品揃えのあるとこ行くよね。それ持ってレジでカチャンってやりゃいいんだよね。だからでかいとこに負けてんだよねって。そのでかいとこができないことって、予約取ったら今はやろうとしてんですよ。そういうところが苦手で、自分が得意なものが出てきてんのに、大手と同じようなことずっと考えて、うちは出てきてからにさせていただきます、させていただきますというあなたの頭はおかしいんだよ。本当にこれは商売の話で教えてんだよ。だから売れつってんじゃないよ。別に今十分間に合わないぐらいだから全然それ構わないの。ただせっかくうちの仲間に入ったんだから、こんなこと言ってくれる人はいないと思いますけど、私だから言います、あなたおかしいですよということでございます。これが仕事の常識なんですね。いいものがあったらお知らせするね、お知らせして、じゃあそれください、いや売り切れちゃったんです、予約まで取れる、最高じゃないですか。そういうもの求めてたんでしょ。で求めてたものが出てきたら、ね、商品が揃ったら揃いませんよ。だって予約したとこからずっと待っていくんだから、間違いなくいきませんよこれということです。これが、仕事の常識です。はい、はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、ひとりさんのひとりごとのコーナーです。運勢の話します。ですね、運勢の話ですね。
はい、
わかりますか。人が成功するための、方法で、これを、特別です。特別に教えます。運というのはですね、運ぶと書くんです。命を運ぶ、命を運ぶというのは、飯食ってようが、トイレ入ってようが、家に隠れてようが、勝手に時間は過ぎていくから運ばれていくんです。生まれてからね、